Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 7, verse 34.
ルカの福音書7章34節を開けてください。
The Son of Man came eating and drinking, and you say, Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.
人の子が来て、食べもし、飲みもすると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、というのです。
The title of today's message is Misunderstanding Jesus.
今日のメッセージのタイトルはイエスへの誤解です。
Last week we examined how Jesus addressed the people's misunderstandings about John the Baptist.
先週は洗礼者ヨハネに対する人々の誤解についてイエスが話された内容を調べました。
Today we are going to examine how he addresses people's misunderstandings about himself.
今日はご自分に対する人々の誤解についてイエスが話された内容を見ていきます。
Those who follow God's ways are often misunderstood by people of the world.
神の道をフォローする者はこの世の人たちからよく誤解されるものです。
The world interprets the things that godly people do according to worldly wisdom and not to God's wisdom.
この世は信仰を持つ人の行動を見て、それが神から来ているとは取らず、この世の知恵によるものだと解釈するんです。
Many people in Jesus' time totally misunderstood him because they were assessing him according to worldly wisdom.
イエスがおられた時代、多くの人がイエスを誤解したのは、人がこの世の知恵でイエスを評価したからです。
There are three misunderstood aspects of Jesus that he raises in today's verse.
今日の御言葉でイエスは自分への誤解について三つのことを挙げています。
Let's look at each of these now.
ではそれらを見ていきましょう。
The first misunderstanding about Jesus was how he was festive.
一つ目です。イエスへの誤解。一つ目は、宴会です。
The first part of verse 34 says,The Son of Man came eating and drinking.
今日の御言葉34節に人の子が来て食べもし飲みもするととあります。
Note the manner of Jesus is different from John the Baptist.
洗礼者ヨハネもイエスも神に仕えたわけですが、イエスの振る舞い方はヨハネとは違っていました。
Although they both serve the same God. Not all servants of God have the same manner. In fact, each of us have different callings and different gifts.
神に仕えるものみんなが同じ振る舞いをするわけではありません。
Too many problems have occurred when people try to convince others that everyone should live exactly as they do.
事実神の召しというのはそれぞれ異なり、賜物も異なります。人々に対し、自分たちと同じように生きるべきだと説得しようとするから、多くの問題が起こってくるんです。
If we look throughout the whole Bible, we'll find that God's servants were all kinds of people, having all kinds of manners.
聖書を読めば、神のしもべたち、神に仕える者たちは実に様々で、その振る舞いもいろいろです。
There were shepherds,
羊飼いとか、
kings,
王様、
merchants,
商人、
priests,
祭司、
fishermen,
漁師、
tax collectors,
主税人、
soldiers、
兵士、
etc. etc.
などなどいろいろです。
It wasn't just the walk of life that separated Jesus and John. It was also who they were spiritually.
イエスとヨハネは、洗礼者ヨハネは、それぞれの生き方の違いから、区別されるのですが、それだけではなくて、二人は霊的にも違いました。
Although John was a righteous man, probably one of the most righteous people who ever lived, he was still just a man.
洗礼者ヨハネは正しい人でした。おそらくこれまでに生きた人々のうち最も正しかった人のうちの一人です。でも彼は一人の人間にしか過ぎないのです。
Jesus is the Son of God, so there is a big difference between him and John.
一方イエスは神の独り子ですから、当然二人の間には大きな違いがあるのです。
Let's turn to John's Gospel, chapter 3, verses 26 to 30.
では、ヨハネの福音書3章、26節から30節を見ます。ヨハネの福音書3章、26節から30節です。
They came to John and said to him, Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan, the one you testified about, look, he is baptizing and everyone is going to him.
彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいてあなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして、みな、あの方の方へ行きます。
To this John replied, A person can receive only what is given to them from heaven.
ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。
You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but am sent ahead of him.
あなた方こそ、私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。
The bride belongs to the bridegroom. The friends who attend the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and now it is complete.
花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。
He must become greater, I must become less.
あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。
In the wedding customs of those days, after the bridegroom had proposed and the bride and her parents accepted the proposal, the bridegroom would say, I go now to prepare a place for you.
今の御言葉にありましたが、当時の結婚の習慣は、花婿のプロポーズを花嫁と花嫁の両親が受け入れたときに、花婿がこう言ったんです。君のために準備してきますから。
The bridegroom would then go off and build a house for himself and his bride.
そして花婿は立ち去って、自分と花嫁のための家を建てたんです。
It was only when the bridegroom's father approved that the bridegroom had built the house properly that the bridegroom would return for his bride and the wedding feast would begin.
花婿が花嫁のところへ再び戻ってきて結婚の宴が始まるわけですが、それが始まるのは花婿がしっかりと家を建てたことを花婿の父親が確認した時だけだったんです。
And the bridegroom's friends would help prepare for this feast.
それを受けて花婿の友人たちは祝宴の準備を手伝ったんです。
And when people are preparing for a big feast, that's not the time to be feasting.
人々が大宴会、結婚の大宴会を準備する段階はまだ宴会の始まりではありません。
John was like the friend of the bridegroom preparing busily for the feast.
ヨハネはちょうどこの宴会の準備に忙しい花婿の友人たちのようなものが自分だと言っているのです。
He worked in all soberness to ensure everything was prepared properly.
まだシラフ、お酒を飲んでない状態の人たちの中で、すべての準備が滞りなく整えられるよう働いたということです。
When Jesus arrived, it was time for the festivities to begin.
そしてイエスが到着された時が宴会の始まりとなるのです。
When we meet Jesus, it is a time of great joy and celebration.
この私たちの場合も、私たちがイエスを受け入れた時が大きな喜びと祝いの時となります。
Even though we may go through trials and persecution in our lives, if Jesus is in our heart, we can endure all things with joy and peace.
たとえ多くの試練や迫害の中を通っても、心の中にイエスがいれば、イエスが与えてくださる喜びと平安を持って、すべてを耐えることができるんです。
If you haven't yet known this joy, invite Jesus into your heart today.
あなたがこの喜びをまだご存知でないのなら、今日あなたの心にイエスを迎え入れてください。
アーメン。
アーメン。
The second misunderstanding about Jesus was that he was radical.
人々のイエスに対する誤解、二つ目です。それは、型破り。型破り。イエスが型破りであったということです。
This third part of verse 34 says, Here is a glutton and a drunkard.
34節に、今日の御言葉34節に、食いしん坊の大酒飲みとあります。
While it is a pretty bad thing to be accused of being a glutton and a drunkard when you're not, there's something worse that the people are accusing of here.
自分は食いしん坊でも大酒飲みでもないのにそうだと責められるのは嫌なものです。そしてそれがイエスに向けられるとなると相当良くないです。良くないわけです。
They're accusing him of being a good for nothing rebellious son.
人々はイエスのことを役立たずの反抗息子だと責めているんです。
This phrase is a reference to the Torah, the Jewish law, which can be found in the first five books of the Old Testament.
この反抗息子ということについては、ユダヤ人の律法であるトーラの中に出てくるんです。
And the punishment under their law for being a rebellious good for nothing son was death by stoning.
旧約聖書の最初の5節にもこの反抗息子については出てきます。そして、反抗息子の罪はなんとその罰として石打ちの刑だったんです。
Let's read this law from Deuteronomy chapter 21, verses 18 to 21.
ではその律法を見てみます。申命記21章です。申命記21章の18節から21節です。18節から21節です。
If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him,
固くなで逆らう子がおり、父の言うことも母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても父母に従わないときは、
His father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town.
その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き。
They shall say to the elders, This son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is a glutton and a drunkard.
町の長老たちに、私たちのこの息子は固くなで逆らいます。私たちの言うことを聞きません。放蕩して大酒飲みですと言いなさい。
Then all of the men of his town are to stone him to death. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of it and be afraid.
町の人は皆彼を石で打ちなさい。彼は死ななければならない。あなた方のうちから悪を除き去りなさい。イスラエルが皆聞いて恐れるために。
Now, under the new covenant of grace that Jesus gave us, we're not to stone people to death anymore.
今のは旧約です。でも、恵みである新しい約束、新約の下に、新約のもとにいるこの私たちは、人を石打ちにして死に追いやることはありません。
When reading these laws, however, it should convict us of sin and make us realize just how terrible it is for someone to be rebellious towards godly parents.
けれど、今読んだ律法を読むと、罪というものを知らされ、そして信仰を持つ親に歯向かうことが、どんなに良くないことかを悟ることができるんです。
I know that not everyone has godly parents, but if you do, it's going to be best for you to obey them.
もちろん誰もが信仰を持つ親を持ってはいません。でも、もし親が持っているなら、その両親に従うことが一番なのです。
I'm not sure how many parents in reality would have done this to a rebellious child, though.
どれほどの親が、反抗する子供を、石打ちにしたかは分かりません。
I know that the high priest Eli had rebellious sons, but he didn't punish them.And later God brought destruction to his whole household because of it.
分かっていることは、大祭司であったエリ、このエリに反抗息子がいたのが分かっています。放蕩息子とも言いますね。エリは放蕩息子を処罰しませんでした。でも、後に神がこのエリの息子の家族全員を滅びにいたされたのです。
On the other hand, Jesus advocates forgiveness over punishment in his parable of the prodigal son.
でも、イエスはというと、新約の中にある放蕩息子の例えの中で、罰すること以上に許すことを唱えています。
Which can be found in Luke 15 verses 11 to 32.
これはルカの福音書15章11節から32節にあります。
The people were wrong about Jesus. He wasn't a rebellious son. He was an obedient one, as it says in Luke 2, verses 51 to 52.
人を、あ、イエスは、酒を飲み、宴会に出ます。そのイエスを見る人々の目が間違ったんです。イエスは放蕩息子なんかでは全くありませんでした。ルカの福音書2章51、52節にあります。
What we do see of Jesus rather is that he lived radically rather than rebelliously.
イエスは放蕩息子ではなく、型破りに生きた人です。
Let's look at 1 Corinthians chapter 10 verses 24 to 33.
ではコリント人への手紙第1、10章を見ます。コリント人への手紙第1、10章24節から33節です。
No one should seek their own good, but the good of others.
誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。
Eat anything sold in the meat market without raising questions of conscience.
市場に売っている肉は、良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。
For the earth is the Lord's and everything in it.
地とそれに満ちているものは主のものだからです。
If an unbeliever invites you to a meal and you want to go, eat whatever is put before you without raising questions of conscience.
もしあなた方が信仰のないものに招待されて行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものはどれでも食べなさい。
But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it, both for the sake of the one who told you and for the sake of conscience.
しかし、もし誰かがこれは偶像に捧げた肉ですとあなた方に言うなら、そう知らせた人のために、また両親のために食べてはいけません。
I am referring to the other person's conscience, not yours. For why is my freedom being judged by another's conscience?
私が両親というのはあなたの両親ではなく、他の人の両親、良い心です。私の自由が他の人の良心によって裁かれるわけがあるでしょうか。
If I take part in the meal with thankfulness, why am I denounced for something I thank God for?
もし私が神に感謝を捧げて食べるなら、私が感謝する者のためにそしられるわけがあるでしょうか。
So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.
こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。
Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks, or the Church of God.
ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にも つまずきを与えないようにしなさい。
Even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good, but the good of many, so that they may be saved.
私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。
Jesus ate and drank with many people.
イエスはたくさんの人と食事を共にし、お酒も飲まれたのです。
He connected with them in a way John didn't.
ヨハネとは違うやり方で人々とつながりを持ったのです。
Through the relationships he built with people, they were drawn into his kingdom.
そしてそのつながりでイエスの御国に人々が引き寄せられたのです。
How are we relating to those who don't know Jesus?
では、この私たちはイエスを知らない人たちとどう関わっているでしょう?
Are we living radically, connecting with others that they may see Jesus?
人々の目をイエスに向かわせるように、大胆に人に関わるように生きて生活しているでしょうか?
Or are we just wanting to hang out with other Christians all the time?
それとも、年がら年中他のクリスチャンと一緒にいることを望んでいるでしょうか?
It's true that we need fellowship with one another. It helps our faith grow as we build each other up.
もちろんクリスチャン同士交わることでお互いの信仰を伸ばす手助けにはなります。信仰を伸ばすことになりますが。
But we're also commanded to go and bring the gospel to others.
神を信じる者は福音を他の人に伝える命令を受けています。
We might not be all gifted evangelists who can preach on street corners, but with the Holy Spirit's help, we can build connections to bring more people into God's kingdom.
確かに街角で説教できる伝道師のような賜物をみんなが持っていません。でも、聖霊の助けで誰でも人を神の御国に連れていくために人との関係を築いていけます。
Live radically.
大胆にイエスのように生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
And the fourth, and the third misunderstanding.About Jesus is how he was forgiving.
では三つ目最後です、人々のイエスに対する誤解三つ目は許しです
If we can in the fourth part of verse 34 it says a friend of tax collectors and sinners
今日の御言葉34節に主税人や罪人の仲間だとあります。
If we compare the nature of Jesus to most of the Jewish religious leaders at the time, whether they be Pharisees, Sadducees, experts in the law, etc., there's one striking difference.
イエスの人格を当時の宗教指導者たち、つまりパリサイ人やサドカイ人、立法の専門家などと比べると、著しく異なる点が一つあるんです。
The way he forgives.
それは、イエスの許し方です。
These religious leaders seem to be caught up in laying down the law and dishing out punishments. But Jesus was about Bringing forgiveness of sins.
宗教指導者たちは偉そうに指図して人々を処罰することに熱心になっていたんです。でもイエスは人々に罪の許しをもたらしていったんです。
If you study the Gospels and miss this, you've completely misread them.
もしあなたが福音を学んでいるのにこの罪の許しということを認識していないのでしたら 完全に福音を誤解していることになります。
Let's turn to the Gospel of John, chapter 1, verses 14 to 18.
では、ヨハネの福音書、1章14節から18節を見ます。ヨハネの福音書、1章14節から18節です。
The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth.
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
John testified concerning him. He cried out saying,
This is the one. 間違えました。14節でした。ごめんなさい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
John testified concerning him. He cried out saying, This is the one I spoke about when I said, He is the one who comes after me, and he has surpassed me because he was before me.
ヨハネはこの方について証言し、叫んで言った。私の後から来る方は私に勝る方である。私より先におられたからである。と、私が言ったのはこの方のことです。
Out of his fullness we have received grace in the place of grace already given.
私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのである。
For the law was given through Moses.Grace and truth came through Christ Jesus.
というのは、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known.
今だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。
The religious leaders of that day had put God into a box.
当時の宗教指導者たちは神を箱の中に入れてしまったんです。
The law box.
律法という箱です。
They made God in their own image based on their own interpretation of the law God gave Moses.
彼らは神がモーセに与えた律法を勝手に解釈して自分たちでイメージした神を作り上げてしまったのです。
When God himself showed up in the form of Jesus, he didn't go around laying down laws, rather he extended grace and forgiveness to people.
神がイエスという形をとって現れたとき、このイエスは偉そうに指図して回るのではなく、人々に対し恵みと許しを広げていかれました。
The self-righteous religious leaders rejected him because he didn't conform to their image of God.
独りよがりな宗教指導者たちは、 このイエスが彼らのイメージした神と一致しなかったためにイエスを拒否しました。
Jesus went out to the people whom the religious leaders saw as outcasts.
イエスはなんと宗教指導者たちがのけ者にした人々のところへ行かれました。
For example, the tax collectors.
例えば、主税人。
Prostitutes.
娼婦。
People with disabilities.
障害者。
And Samaritans.
サマリア人たちです。
Jesus went to them.With grace, and they welcomed him, and their lives were transformed.
イエスは彼らのもとへ恵みを運びました。彼らはイエスを歓迎し、そしてそれぞれの人生が変えられたのです。
And Jesus didn't stop there with giving grace and forgiveness. When the religious leaders finally caught him and handed him over to the Roman authorities,Jesus asked God for their forgiveness too.
イエスは神の許しを神に求め続け、とうとう宗教指導者たちに捕まってローマ当局に引き渡された時でも、彼らの許しを神に求めたんです。
For our last reading, let's turn to Luke 23, verses 33 to 34.
では最後の御言葉です。ルカの福音書23章33-34節です。ルカの福音書23節33-34節です。
When they came to the place called the skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right and the other on his left.
ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。
Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they are doing.And they divided up his clothes by casting lots.
その時、イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。
Jesus was beaten.
イエスは叩かれ、
whipped,
鞭で打たれ、
had a crown of thorns pressed into his head.
茨の冠を頭に差し込まれ、
and then mocked and made to carry his cross to the place where they executed him.
あざけられ、自分の処刑の場所まで自分の十字架を背負われたのです。
Crucifixion is the most painful method of execution ever invented.
この十字架の貼り付けは最高に痛みを伴う処刑です。
He went through all this, yet still he forgave.
イエスはそれを身に追われ、それを自分に与えた人たちを許したのです。
This is the grace of God.
これが神の恵みなんです。
Giving forgiveness by His grace, this shows us His love.
この神の恵みによる、この神の恵みである許しは、私たちに計り知れない神の愛を示すものです。
A love so amazing that it conquers all of the evil that we could ever do.
この驚くべき愛、これがこの私たちがしてしまうすべての悪に 勝利するのです。
Don't miss this grace.
この恵みを受け損なってはいけないのです。
Receive it today and let it change you from the inside out.
この驚くべき恵みを受け取って、今日自分を完全に変えてもらってください。
アーメン。
アーメン。